どうもおはようございます。今週も始まりましたバーブル水曜日、今日1月15日はたい焼きの日らしいです。たい焼きね、私大好きで、あんこも好きなんですけど、なんか悩んでカスタード買っちゃいますね。頭から食べる派です。チキチキジョニアイバリです。
たい焼きはやっぱりあんこかな、結局あんこやなと思って、まあ大体の味そこのお店で全部味買って、結果あんこやなとなります。二つに割って真ん中から食べます、うん、チキチキジョニ石原由美子です。
たい焼きは最後にクリームを感じたいので、尻尾カリカリの尻尾からいきます。岩井真美です。
三者三様ですね。
クリーム、中はクリームが。
クリームが好きです。
あんま三者三様、そうやな。
え、どういうこと？様々の様とか言って、
じゃみんな違う、みんな違ってみんないいやな。
いやだな、うんって言って
。ということで、なんか東京のね、たい焼き屋さんの、めくりこあんさんが、うんうん、開店した日だそうで、2002年に、記念日と、このお店がしてくださってるそうです。記念日っていうのはね、もう誰かがこう、これしてくださいって言ってお金を払って、うんうん、これされるっていうのをね、聞きましたんで、穴子屋さん。穴子屋さんに、松井泉さんに。
必ず喋るよな、このな、汗
って。松井泉さん。美味しいよ、穴子、ほんまに。
だから、1月15日は、たい焼きの日やでね、制定したんでな。私はだって、小さい時は、やっぱり、この、回転焼きっていうか、ご座候っていうか、丸い、大判焼き、うんうん、大判焼きより、たい焼きの方が、やっぱなんか、嬉しかったり。
子供ちゃんはね、可愛らしいしね。
子供ちゃんは。
子供ちゃんは、子供ちゃん時代があったということで。
で、子供の時はカスタードとかなかったから、逆に
やと思
います
ね、
うん。もうあんこ一択やったから、逆にだから今はカスタード食べたくなるのかな。ね、
さやない今の。
お芋さんもありますよね、今。お芋さん。あれも美味しい。うん、ねえ。
芋あん。
芋あん。
芋
も
な、悩むな。ほんまやな。
ね
え。
ということで、はい、単独ライブが無事終わりましてですね。そうなんです、はい、皆さん、たくさんの方来ていただきまして、配信でもね、見てくださいまして、はい、本当にありがとうございます。
ます
岩井ちゃんも。で、リコハンと、
はい、ササヤンさん
も。ササヤンさん来てくれて。
で、KBS さんから
お花を。お花をね、もう本当に KBS さんありがとうございます。もうお花もみんなもうお客さんがもう、もらって帰ってくれはりました。
そうなんですね。
はい、もうありがとうございます。もう写真にね、我々も収めさせていただいて、もうちょっと、待ち受けにしようかなと思うぐらいの綺麗なお花。
ああ、なるほど。
ありがとうございました。いや、遠いとこから言ったり、ご飯も来てくれるんで、もう準備もね、まあ、うん、ちょっと言うたら、歌を岩見さんが歌うっていうね、番があったんですけど。
ああ、そうですね、単独の、言った出し物じゃないけど。
うん。うん。そこで、まあ、いろんなね、まあ、スタッフさんも、うちの、まあ、近藤マネージャーもそうですけど、いろんな人に協力してもらいながら、この番組でも、もう岩見さんがもう、お金払わなあかんで。ほんまに。
まず、VTR の企画で、カラオケダム採点、ダムの精密採点で、100点取ろうっていう部位を、うん、もう去年から取ってて、で、どうやったら取れんのかなって、マジで難しいやんか、精密採点って。歌上手い人でも多分、100点ってやっぱなかなか取られへんもんやって言うから、うん、ほんまにちょっと真剣にでもいい100点、やるからには100点狙いたいなと思って、あ、考えたらいつも毎週水曜日、歌のプロに会うやんと思って。うん、で、リコハンに、ほんまに、ちょっとカラオケ、まあ、私もそんなカラオケとかは点数出せれるタイプじゃないんですけど、っていうけど、でもやっぱ基礎があるから、うん、ちょっと発声とか、なんか、やれば、これちょっとやったら、歌がちょっと上手くなるよ、みたいなテクニックはあったら教えてもらえる？
軽く聞いても、ほんまに。
そう、岩井ちゃんが言った、
積み上げてきた
ちょっと事務所
キャリアや、
事務所通してもらっていいですか？岩井さん。
ちょっと、直は。
いや、別に、二人でさ、リコハンが朝おるときに、二人で別に楽しく喋ってんのにさ、真剣にお願いしたわけじゃないで、バイバイって。
真剣にお願いしいや、そんな。
いやいやいや、そうしたら熱く、取れるか違うの。いや、ちょっとさ、そんなやるから、あ、こんなんしたらいいですよっていう軽い気持ちで、
うん。まあでも本当はもう事務所通してお願いもしようかって言っててんけど。
いや、そ
うか。声がガイガイやったよ。
いやし、分かってね、もう自分
のさ、声がガイガイやった時
もう持ってる、もうここまで伸ばせる、何も伸びてもここまでやっていうのは分かってるからさ。 それはな。
いや、そんなことは限界はもう。
お金払ってまで伸ばすようなもんじゃない。本当に私の歌唱力なんざ。ほんまに、それは。もう、それはもう分かってねえかに、ね、もら、音痴50年やっててみ、分かるよ、そんなもん。
すごいな。
いや、そうやって。
すごい老舗の
生まれた時から、生まれた時から、産声からキー間違ってたらしいから。音程外れてたらしいから。
うん、この子、聞いちゃうで、言う。
知らんけど。
でもちゃんと教えてくれた、リコハンが。
そうそう、リコハンが、
すごいね。
ちょっとほら、ああいう、みたいなんて、どう、うん、実際ちゃんとどうやっていいかわからんから、こう、それちょっと教えてもらっていい？って言ったら、うん、じゃあ、いやさ、あ、全部、あから、あいってやってもらえますかって言って、あからおまで全部やったやん、うん、母音っていうやつを。うん、で、なんか、その人が出しやすい母音があるっていうのを初めて。
得意な母音。
これ、二人も知らんかったやろ？
知らんか
った。聞いてて、うん、って言って。だから、山さん、ちょっと、私が聞いてみるんで、やってもらっていいですか？あー、いい、って、なんか真面目にやったら、岩見さんは、おですって言われて。え、お？
岩見さんの得意な母音は、おです。
そう、早かったよな。だって、一回やっただけ
で。
う
ん、でもめっちゃ聞いてる時の、うん、あの顔がプロやったな。
いや、プロやって、思って
ん。ほんま、モノマネの審査員の、あわやのりこさんの耳の傾け方やった。
そうやね。
ほんで、あ、おですね。
いや、最初は軽く頼んでたから、適度にあーってやろうかなと思ったけど、リコアの真剣な顔で、ほ、だから、これはふざけちゃいけないと思って、うん、ほんまに真剣に見てもらって、うん、本当はもう一回あっただけで、岩見さんは、おです。で、え？おーってあんま聞いたことない。なんか変じゃない？
だから、全部、おで歌ってください。
おで練習するべきです。やっぱ、人って、あいうえおのどれかが出しやすいっていうのがあるねんて、うん、絶対自分での体感、あやねんよ。でも、逆らっちゃいけない。これは、絶対、それは、リコハの耳の方がたけてるから、え、やってもらった二人は結局。
私はしてな、ね、い。
判定、査定してもらってない。
よくできる。
やってもらいって。やってもらいって、すぐやで、だって。
喫茶店であの人占ってくれんで。あそこのママさん。
知っといたら得やって、自分がああいうのどれかって。でほんまに。すごない、すぐ判定してくれんねんね。
うん、でも、ま、にももう、それでやったん練習。
まあ、一応だからその発声を、おではやったけど。
一応だ、ずっと言ってた。かあや思うよな。
いや、絶対言ってない。そんな、下打ちしながらじゃない。あやでいいけどなって本人にも言うたし。あが出しやすいねんけど。いや、いいえ、岩見さん、おです。もうプロが言うてるからさ。もう判定は出て
ない。なんかその音で練習したら喉がよく開くから。
開くんですって。
喉の開き方を体が覚えることができますよって。
うん。で、リコハンも自分、あじゃないって言ってた。いいかいやって忘れてんけど。うん、私はおかと思って、一緒ではないんやと思って。リコハンがなんか私はそれを先生に判定してもらったら、それで、もうリコハンが発声練習するときは、あじゃない、いいかえでやってるんだ、確か。
何やったろ
う。いいかえやね。
今日はもうじゃあずっとその母音でリポートしてもらって。
いやいやいや、やめんよ。意味が分かれへんや。相手に失礼やわ。その行き先に。何やこの子ってなるから。
もうリコちゃん歌うの楽しみにしてて。
あ、そうか、だからそうや、知ってくれてたから、この、ちょっと単独でやろうと思うねんっていうのは、だからそうそうそう、リコハンには喋ってて。
がっかりして
た。がっかりしてた。後で楽屋来てくれたやんか、はい、3人でさ、うん、そうそうそう、さとやちゃんとリコハン。なんかリコハンの目見れんかったもんね。
なんか行かせんくてごめんなって、なん
か。謝んだってな。まず来てくれてありがとうよ、先にな。ごめん。
リコハンごめん。ちょっと愛しく感じてしま
う。リコごめんな。
お、芸人がな、単独でな、別に謝る。そう、歌はな、そう
や、ね。教えてもらったのにごめんな。
ほんでさ、なんかさ、アンケートをな、今、うん、なんかもう、紙の媒体をちょっと小食芸能やめるみたいで。
すごい。
なんか今、大掃除してるもんな。もうなんか、
大掃除
会社をずーっと年末から、でも年越してもうて片付けたって、多分、ペーパーレスを多分、アンケートとかも思いたら、うんうん、すっごいいろんな人が単独ライブやるため、ライブやるためにやってたら、きっとあれやっていうことで、多分、だから、来てくださった皆さんにも、不便かけたかもしれないけど、結構、それをデータで、だから、こういう感想でしたよ、みたいなのをもらうねんけど、うん、あ、と思って、この KBS でいつも、メールくれる、いつよさん。
はい。
いつよですって言って、ラジオでも書いてくれてはったりもすんねやから、うん、一言感想をくれるって言って。で、いつも、 道に迷って、だから、ドーンセンター、
大阪ドーンセンター。あ、見つけましたって言って。
そう、ただですか、あ、よかったって、そう、アンケート書いてくれてはって、ほんで、岩見さん、歌、よかったですよって書いてくれてて、うん、でも、もうちょっと楽しそうに歌った方がなおいいと思いますって書いてくれてたって、ほんで、
じゃあよ。歌の感想。
そう、いつよさんって、真田直樹くんが一番推しやん。
そうだから。
プロ、
それプロのね。プロの歌唱をいつも。
さらに直樹くんはプロでいらっしゃるから、楽しそうに歌って。いや、
でもそれはもう一応さん言ってくれてはんねんから。
いや、楽しいや、そう。
全然楽しくなさそうに歌ってたでしょ。
いや、じゃなくて声が出えへんのよ。私みたいなもんは、歌のプロじゃないから。
梅干し食べたみたいな顔して歌って
た。自分の顔よう分かってへんやんか、まだ。客観的に見れてないからさ。
いや、でも
いや、だから漫才は楽しそうにするやん
ね、本当にまあ、時間をね、作ってわざわざ、作っていろんな場所からね、来ていただいて、本当にありがたい。うん、でも、私たちも初めての場所で、言うたら、まあ、こう地図見ながらどこやろうって言って行ったわけですけども、皆さんも、ねえ、もう大阪の人でもなかなかあそこに行くことってないかなと思うんで。
うちの母親にも結構説明しましたもん。
ねえ、
絶対一番出口やでって。地下鉄でぐるーってなったら、一番出口やでって。ほんだら、なんか結構、前日のちょっと忙しい時、やっぱ単独の、やっぱ用意してる時にパンって、メッセージ入って、メール来て、なんかご飯事前に食べれるとこってあるんかな？そうやな、調べようと思って。そうだな、普段な、そらな、あ
れ。そこ聞いてきて私、なんかない
だって、石原さんの方が知ってるやろ。
いや、あそこ OMM ビルがあるから、日曜日でも地下に行ったら、まいたレストラン。とかあるから、そこが一番わかりやすいんじゃないって言って。ほな、送るわ、って。送ってて、
そこいっぱい食べれるとかあるらしいよ、って。ほな、なんかいろいろ、なんか一個それを返したら、なんか質問なんか来たら、もう電話した方が早いな、思って。ごめん、ちょっと、電話してくるわ、つって。電話して。ほな、結構なんか美味しかった。なんかいろいろ食べ物屋さんがあってよかったし、そのお友達と。
どこ行
ったんだろう。お友達と来てくれはって、もうほんまにもう岩見さんのお母さんもね、いつもこう、多分、どんな、気持ちで見てはんねやろって思いながら。
うん、でも、なんか別に、よかった、面白かったなって。
一生懸命歌って
た、ね。いちゃんも面白いって言ってたよって言って。
うん。
お友達だ、お友達。
ちゃんとヤンマーって。
うん。
あ、お友達だ、ね。
お友達が。
ヤンマーはちょっと今回来られへんかってんけど。うん。いっちゃんが。
いっちゃんと。
で、いっちゃんがなんかあの辺でお勤めしてたらしくて懐かしいわーって言ってたらし
い。そうなんや。そういうのいいな。
うん、うん、うん。だいぶでも変わってるわーって。あ、やっぱそんなに変わってんの？まあ、50年前やからな。
変わってるわな。
あ、そんなに踏み入れへんもんなんやと思って。天馬橋で。
10年ぶりの。
門真から天馬橋ってやっぱちょっと距離あんねんなと思って。
まあでも、京阪やから、天馬橋は、
うん。でもビジネス街やから、ほんまにそうなんじゃない？生活してたらあんまりなかなか、買い物行こうかっていう、なんかちょっと買い物にっていう場所ではないんじゃない？
京橋までは行っても、みたいな感じかな。
でも、OMM ビルはあったらしいから。
すごいな
ぁ。そうよ、そうよ。すごいなぁと思って、それを聞いて。
あ、そっか。じゃ、だいぶの老舗の。
そう、そうやね。
ビルやねんな。
私はどこ、まだ一回も中入ったことないねんけど。
OMM ビル？
うん。
え、
入ったことある？
ある。
二人？
私、事務所が天馬橋なんで。
もうそうな
んパートナーズプロさん、もう絶対帽子脱がな。あかんわ。言うたら、リコハンが所属してらっしゃる。
そう、リコハンちゃうやん。
歌の先生でお世話になったのは、リコハンやから。
同じ事務所ですもんね。
そうです、そうです。
あ、もうあの辺だよ、パートナーズプロさん
も。そうなんですよ。
そうなんや。
だからもうあの駅はもうよく行く駅なんで、OMM はご飯もよく。はい。
あ、ほなちょっとおすすめのお店とかも岩井ちゃんに聞いたらよかったよな。
そうやな。
うん。もう結構、あの辺。まあ、食べるもんいっぱいあるもんな。
そうですね。私ら、なんか始まる前にリコハンとランチしたんですけど、京阪、うんうん、シティモールのリバーカフェっていうところに行きました。川沿いにカフェがあって。
おしゃれだ
な。おしゃれ、わかる。あの辺会はなんかああいう店出てんのは知っててやから。
はい。でも普通にランチで1000円ぐらいで食べられるんで、そんな高くはなくて。いろいろあります。
あの辺なんや。
うん。
私も天満橋は、よく行くのは、相撲バーがあって。
バー？
あ、そっか。
かにゃくまりっていう。
あれがあの辺か。
そうそうそう。
だから打ち上げそこでもいいなって言ってたよな、単独は。
でも日曜日は休みやからって言ってて、かにゃくまりって美味しいねん。エスニックのお料理とかいっぱい、もういろんな。で、場所中は、ちょっとこうオリジナルのちゃんこみたいなのも出してくれたりとかするんだけど、もう大阪で仕事してて、ちょっと、ああ、 なんかもう、携帯じゃなくてテレビで見たいけど、家まで間に合えへんな、まあ、後で見れんねんけど、今もうダイレクトで見たいっていう時に駆け込んで、そこで見たりとかも、できる。
バーやけど、昼間とかも
やってる、相撲やってる時は、テレビ見してくれるみたいな。だから時々。で
もランチもやってある時あったはず。
ランチはやってる。
やってない。
夜のお店やから、でも食べ物も美味しいし、カレーも美味しいし。
へぇ、
あの辺、じゃあ行こう今度。
うん。
相撲バー。
すごい、知らなかったです。
美味しいよな、食べ物もな。
へぇ、
なんか、あんまり相撲に興味がなくても。
かっこいいおしゃれなお姉ちゃんがやってはるから。
へぇ、
行きましょう行きましょう。あの辺、そうそうそう。だからあの辺ってあんまり。
あの辺が分かれへんから、打ち上げも結局ほなもうちょっと南原辺にしようか、みたいなんで一回戻って。はい、なんか多分ほら、成人の日の前の日やからさ、三連休ほんで成人式をきっと真ん中の日曜日にやってる人らもおるかなって言って、だからちょっと飲み屋さんみたいなとこは。ほんで、今回めっちゃお世話になったのが、上山ちゃんとこのお子さんに、ちょっと VTR を出演してもらって。
天然もろこし、関根ちゃんもお手伝いしてもらって、上山ちゃんの娘ちゃんに一番お世話になって。は
い、そう、もう V で出て、まあ言ったら天丼マンが好きやから、私たち二人がちょっと天丼マンになりきって、どっちが、ほんまの、なんか、こっち、天丼マンめちゃめちゃ好きやから、本気で好きやから、うん、どっちが天丼マンになりきれるか、上山ちゃんの子供のハートをキャッチできるかっていう、大切ですけど、まあ、どえらい結果になって、
はい、
結局、
怒ってたな
子供、うん、上ちゃんって呼ぶか。子供、上ちゃんは怒ってたな。そろそろやな。
で、私はもう、一目も見てもらえられへんかったから。
いや、だから、それ私は、袖で控えてたから。いや、あなた良かったですよ。一目も見、でも全部歌も披露したやん。天丼マンの歌忘れて。めちゃめちゃ、なんか、可愛い歌があんねんなと思って、ね。天丼マン自慢歌みたいな。
天丼マンの自慢歌って、うん。
めっちゃ練習したよな。
それもめっちゃ練習。
いや、多分練習だよ。私の方が多分、すごいと思うね。石原さんもともと歌も上手やし、うん、踊りも上手やから。
もうなんか目の端で一個も見てないのが見えた時にその笑っても
らって。もうそれ全然知らんからさ、石原さんが普通に披露できてると思って、袖に隠れてたから、うん、あんまり目も見えてないから、すっごいなぁと思って。めっちゃ見入ってるやんと思って子供ちゃんが、その上ちゃんが、もうめっちゃ、もう震えててマジで緊張してたし、自分の天皇までちゃんとメイクもしてね、前言ったら。百均のもんでなんかメイクしたりして、メイクが、自分の方がちょっと、なんていうかな、雑やなっていうか、気持ち悪く出来上がってしまったなっていう自負はあったから。うんうん、
どっちも気持ち悪かった
いや、まあ、でも石原さんの方がなんか愛嬌があるっていうか。なんか。
いや、難しい、やっぱり。
で、ダンスが上手いし、うん、歌が上手いから、お見入ってるやんと思って震えてて、ほんで、でもなんかくすかさ、さって、近藤マネージャーとか、作家の小海さんとかがカメラ回しながら笑ってんのは聞こえてて。だからめっちゃ受けてるように聞こえてて。
いや、もう全然。全然見てくる、見てもらえなかった。
そうやね。後で V だから、その編集の時点で見た時に震えたわ。よくあれ、ね、近藤マネージャーが司会やってくれて、ね、そのね、うんうん、今から、なんやちゃんの好きな、まあ、上ちゃんね、上ちゃんの好きな天丼マンが二人出てきます。じゃあ、まず最初の天丼マンどうぞーって石原さんが、わーって言って、どうも天丼マンでーす。じゃあ、天丼マンの歌歌います。
ありがとうざんすー
って言って。めっちゃ似てるから、それも。
帰っていって。
ほんなもうその時点で、もうほんまに上ちゃんはもうずーっとうつむいて。もう
横
向いて。
椅子がもう、椅子で横に座ってたわ。もう、見る気ありません、みたいな。
そう。あれを、私は見てないから、ほんまに、ああ、うまくいってんねや、と思って、うわ、石原さんうまいな、と、ああ、どうしよう、ドキドキドキしてて、あれを、あんだけ上ちゃんの、この、上ちゃんがあんなに落ち込んで、もう見ないよっていう時に、近藤さん鬼やな、と思って、たまちゃんどうでしたか自分だけなんかいい優しいお姉さん。たまちゃんどうでしたかじゃあ、次の天丼マリオ、一旦止めへん、あれ。あれ止めへん、ちょっと、機嫌取るとかせえへん。よう読んだな、思って。
どうぞ
ー。で、何も知らんからさ。で、いよいよの天丼マンがバーって言ってた時、もうなんかすっごいつむいてる、あれと思って。あ、もう、アンチ私なんだと思って。あ、この岩見がやってる天丼マンは嫌なんや、って思って。
そっか、前の状況知らんからな。
知らんから。ほんで、まあ、おかしい。
イエーイイエーイ
席を切ったように泣き出して。ほんで、ほんで、あとは機嫌直してくれたけど、最初どうするってこの V、小海さんが編集するのにも、ちょっとなんかね、やっぱ暴力みたいに見えたら、いや、私何もしてないよ。でも子供さんが俺泣いて、
うん、
ほんま、後で仲直りしてるけど、これでお客さん引いちゃったら、やっぱ、うわ、かわいそう、上ちゃん。
いや、引けへんやろ。
いや、だから、うまいこと編集してくれたやん、でも。
めっちゃおもろかったです。
だから、わ、まあ、本番当日は、それが怖くて、
まず。いや、でも、喜んでました。子供ちゃんに、後で、打ち上げは参加してくれて。
うんうん
う
ん、
そうね。もう、言うたら、上ちゃんが一番、
一番受けてたでって言ったら、
ありがとう。いやーって。あれ、悪いであれ。でね、うちね、撮影あった後ね、やっぱね、自分の子供に聞いてみたんですよ。なんで泣いたんって、あんなに、うん、って言って。いや、もう聞かねえよ、って言って。いや、それちょっとやっぱ、はっきりしておかなあかんから。あれもし嘘泣きとかやったら、うん。岩見さんに申し訳ないと思って、私聞いたんですよ、って言った。ほんで、なんで、泣いちゃったり、うつむいたりして、石原さんの天丼マン、なんで泣いちゃったり嫌やったんって言ったら、恥ずかしかったからって嘘つけと思って。恥ずかしかったらしいですって。天童マンのことほんまに好きやから。
ああ。
もうガチ恋やから、そう。それが現れて、恥ずかしかったから。上山ちゃん、嘘はやめよう。嘘じゃないですよ。本当にそう言ったんですって言う。絶対嘘や。あれ恥ずかしいリアクションじゃないもんね。
でもすごいね。やっぱりでも上山ちゃんの娘ちゃんやなと思ったのは、編集した V を自分で見て自分で笑ってた。うん、
したたかやわ。したたかやわ。多分腹立ってて、あんなクオリティで仕上げてきて。
多分腹立ってたよな、
うん。だからこいつら痛い目に遭えばええわ。っていう。あであでしたたかやで。
いや、でも本当にいろんな方にね、お世話になりながら。
そう、手伝ってもらいながら。
もう手伝っていただいて、はい、ライブが終わりまして。
はい、まあ、ね、ちょっと配信の方がまだあるらしいんで、もしね、見てみたいなとか思ったら。
今ネタバレしちゃいましたけど。
いえ。
いや、でも映像で見てほしい。
全部、ね、これ映像でぜひ見てほしいんで。
よろしくお願いします。リスナーの皆さんもね、たくさん来ていただきまして、本当にありがとうございました。アンケートもね、書いていただいて、上に今日メールもねたくさんいただきまして本当にありがとうございます。ということで、こうラジオも全力で頑張っていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。それでは今日の、メニュー紹介お願いします。
あー、ほんまに回文って考えるってなるとほんまに結構難しいよな。上から読んでも下から読んでも同じ文章、新聞紙しかなかなか言わないね。無理やったね。
私、うん、辞書引いて頑張って作ってきました。
もう辞書まで使ってすごいな、岩井ちゃん。
私結構得意かもしらん。
え、
辞書使わんと作ってきたよ。
え、マジで石原さん、うん、すごいな。
岩井さん、これ岩見さんで私が作ってきて。
私もなんですよ。
マジ二人ともすごいな。岩見、岩井ちゃんに比べてさ、岩見て見はいいでなんか作りにくそうやけど、まず石原のほんならどうなんだ。
お前の裏の顔を知っているぞ。その裏の顔をバラされたくなかったら、
怪文書やないかよ。おい、怪物の怪に文書の文で、違う、それで怪文ちゃうで。回る文の方やで。
バラされたくなかったら3000円よこせ。
おい、安いな、おい。いや、あかんで、犯罪やで。安くてもあかんで。
バラされてもええやな。
いやいや、バラされて困るような裏の顔ないから。裏の顔ってなんやねん。
本当は、とても歌がうまい。
なわけないやろ、おい。それだってその裏の顔になりたいわ。バカにすんな、おい。ちょ、岩井ちゃん。
はい、
岩井ちゃんもちゃんとした怪文披露したって言いしたらあかんわ。
アホー、アホー、岩見のアホー。
いや、もうちょっと、岩井ちゃん。なんなん、岩井ちゃんまで。もう怪文書でもないねんけど。え、なんなん、岩井ちゃんどうしたん？
私の次にアホ。
いや、そんなことないよ。もっと自信持って、岩井ちゃんもアホじゃないよ。ある意味怪文書やわ。もう何がしたいか分かれへん。
やっぱり岩見さんすごいですね。
いや、なんやねん、二人とも。おかしい
ね。前は、かなわんな、岩見さんには。
何？
せーの。私たち、負けましたわ。
惜しい。ドヤ顔してるけど、タッチいらんねん。私負けましたわやったら買い物やったのに。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto ファックスは075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
岩井ちゃん、行ったって。
岩井、ワイワイ。
祝い、わいわい。
おー、すごい。いやいや、そんなにすごい回文ではないで。
京都グルメタクシーの
美味しい京都旅。
あけましておめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。本年もよろしく
お願い申し上げます。
お願いします。
2025年一発目の京都グルメタクシー、
ね、ありがとうございます。
いただきました。
うちのキムタクですわ。
はい、ありがとうございます。
いやいや、キムタクよりグルタク。
グルタク。グランメゾン。
あ、でよう考えたら、あれですよ、キムタクとグルタクでちょっと似てますよね。
ねえ、だからちょ
っとイメージが。
つだけしか。ごめんなさい。よう考えても、まずはまだ5位も、
後ろ2文字だけ。
五感は似てる、五感は似てるなって前から思ってた。
ご自分と重ね合わせながら、グランメゾン。
グランメゾン見て
やったというインスタをね、拝見しました
。
よう
重ねれましたね。
はい、テレビの方だけ見たんですけどね。はい、で、映画も見たいな思ったんですけど、はい、この前6歳と、東宝シネマ行ったんですけど、はい、モアナ見てきましたんで。
いや、そうだね。パパやっぱ、ちょっとやっぱ6歳の子が見るには、やっぱモアナちゃんの、モアナ、
ね。ちょっと大人すぎる映画なんでね、はいはいはい、モアナで喜んでましたけど。
ね。
あ、やっぱ、はい、もうでも、もう6歳か。
はい。
早いな
ぁ。でも、すごい喜んでてね。やっぱりディズニーは素晴らしいですね。
いや、すごいですね。
半泣きになりました、ちょっとね、途中で。
あ、やっぱ、大人が見てもやっぱ良かったでした。
はい。ちょっと、バミは言えませんけどね。はい、本当に。
あ、そうか。
感極まって。
あれめっちゃ海行きたくなんね、はい、ほんまに。
で、隣見たら6歳笑ってましたけどね。
大人の方が来るんですね、いろんなね、経験があるから。
ということで、京都グルメタクシー。
はい。
京都府文化観光大使の岩間隆さんにいろいろとおすすめ教えていただきます。
ありがとうございます。
お願いします。
ありがとうございます。岩間さん、どうやら、はい、聞いてくださってたみたいで、
はい、
このラジオ、
はい、
そうや。
解文、ありがとうございます。
ね、ああ、それで、さっき、ちょっと暇だったんで、送ったんですけど、
はい、送ってくださってます。
はい、即興で。
それでは、岩間さんの
解文。はい、本人の前でね。
はい。
はい、
岩間隆さんの解文ですね。
作品。
たかしの仕方。
どういうこと？
今日も、たかしの仕方でご案内します。
あ、なるほど。ありがとうございます。
なるほど。
ちょっと、ね、怪文書になってますか？
なってます。
豚の耳みたいな。
聞いてたんかい。確かに、豚の耳たぶの私が言えるあれではない。たかしの仕方の方がちゃんとなってるんだな。
ありがとうございます。じゃあ、その仕方に従っていただいて。た
かしの仕方でよろしくお願いします。
で、これ、実は暮れに、ちょっと重大発表あるって言ったんですけど、
はい、
その件で今日ちょっとお話しさせてもらうんですけど、
ありがとうございます。先月お越しいただいた時にね。
多分、ラジオ業界でもちょっと珍しい話かもしれないですけどね。
うん、
実は京都、美味しい京都ナビですね、新製品試食会開催ということで今日ちょっとやらせてもらうんですけど、実はですね、この商品自体は2025年の2月24日発売なんですよ。でもまだ出回ってない。で、しかもね、今日公開解禁日ですね、情報が。
はい、
今日の11時から、
お伝えして解禁されたばっかり。
バレたばっかりで、まだネットに上がって、はい、京都市観光協会と、山台さんっていうね、一回凄麺紹介させてもらったんですが、
は
い、
美味しかった。
美味しかったです
よ。あれから私もいろんな、地方のやつをスーパーで見かけて買って食べました。はい、もうどこも美味しかった。
美味しかったですよね。やっぱりご当地ラーメンでね、奈良もね、奈良天理っていうスタミナラーメンがあって、
はいはいはい、
ちょっと辛いんですけどね。
そうですね。
あれも美味しいですしね。
なんかこう、旅せずとも、はいお手軽に、いろんな地域のラーメンが味わえる。うん、あれ、最高の企画ですよね。ねえ、
だから食べて、本当にその、土地に行くっていう感じですよね。
はい、ね。ほんで、私実際、その場で、現地で食べた天理ラーメンももちろんそうやねんけど、食べたことがあるラーメンでも、こう、思い、忠実に再現されて
て。高かった。
クオリティが高かった。
うん、あれ、どっちか言うと、お店とコラボというよりも、どっちか言うと、その地域とコラボするのがうまくてね。うん、
あれ、いいですね。
そうなんです。そこの商工会とか、なんかそのね、観光協会とかと繋がるんですけど。で、その時もね、京都っていうラーメンも、あったんで、はい、それがね、トップなんですけど、実はですね、第2弾ができまして。
あら。
ちょっと名前言いましょうか。
はい。
それがですね、ニュータッチ凄麺シリーズの、京都伏見酒粕ラーメン。来ましたよ。
伏見といえば、ね、お酒。
はい。酒どころ。
そこの伏見の酒粕を使ったラーメン、は
い、そうなんですよ。で、これ、一応ね、関係者外費って書いてあるぐらいなんでね、この、山田さんの資料があって、今日から解禁なんで、
あ、そうかそうか。
それは初めて呼ばせてもらうんでね。で、サイト行ったらこれと同じ通り書いてあるんですけどね。
はい、
実はもう酒粕の深いコクと、華やかな風味が満喫できるっていう、京都らしい特別な一杯ということでね。
あ、こんなのができたんです
よ。
は
い。 これ言うたら、玉の光酒造さんが、
そうなんですよ。
あの、酒粕を使ってられるんですか？これ、はい、ラーメンも出してられるんですか？玉の光さんが。
そうですね。あの、酒粕を提供されてて、うん、で、それを、まあ、1673年創業の玉の光酒造株式会社が協力されて、まあ、酒粕はもう玉の光さんということで。
私、玉の光さんの酒粕が実は大好きで、
美味しいっすよね。
そうそう、ほんまに。
あの、玉の光さんも、あの、おでんを食べられるお店を、はいはい、国境都市内に。
あ、そうっすね。あります、あります。
はい、そうそう、玉の光さん
で、あの、酒粕おでん、めちゃくちゃ美味しいんですよ。
酒粕おでん言うんですか、
はい、酒粕を使ったおでん。
ちょっと初めて聞きましたね。
めちゃくちゃ美味しくて、
そこがあって、ね、そうやね。
だからといって、あの、酒粕苦手な方が、あの、無理なおでんじゃないんですよ。そう、すごく、な、こう、なんていう、深い。
まあ言ったら、もうほんまに煮詰まって、煮立ってるから、もう多分酒の成分がほとんど飛んでしまって、多分大根がありえへんぐらい柔らかくなる。その酒粕の効果なんか知らんねんけど。
そうですね。あれですかね、あの、いわゆる出会いもんっていうかね、その成分によっておでんがこう柔らかくなるとか。
で、なんか、おっしゃって、その風味とか。説明も聞いたんですけど、ただただ、なんか夢中で食べてたから、あんまり説明ちょっと聞けてなくて。
すごくこう、ほんのりと残ってて、すごくこう、上品な。
これ多分、今でもやってはると思います、
そうですね。はい、ただ、その店でちょっとラーメンやってはるかちょっとわからないですけどね。
ラーメンは多分ね、そのおでんを結構、ま、ね、はい、やったんで、
で、だからね、あの、実は、酒粕ラーメンって、実はルーツっていうかね、昔からやったはって、あの、実は、あの、なんですかね、原野っていう店が昔あったんですよ。今もないんですけどね、うん、そこが長らく僕が、学生時代ぐらいからね、うん、ずっと出したはったんですけど、伏見区役所の近くなんですけどね、その酒粕ラーメンが定評あったんですけど、閉めはったんですよね。もう閉店されて。で、その後ですね、ちょっとしばらく間がいて、モンセンさんっていうね、はい、あの、京都、酒蔵工事ですね、うん。その中のラーメン屋さんが今、常時、一年中ずっと。
お食べれるんや。
はい。ここは、うちの嫁も大好きでね、あの、時々酒粕ラーメン食べさせてもらってるんですけど、だからまあ、要するに、今日の酒どころいうのは、京都伏見で人気の酒粕ラーメンっていう、定義ができてる。
もともとある
んや。はい。だから僕らは別にそんな、あの、なんていうかね、あの、びっくりっていうわけでもないんですけどね。はい、あるんです
よね。地元の方はもう、普通ちゃうんやって。はい。はい。外の人間からしたら、おやさかすラーメンって思う。
はい。ただそれをカップ麺にすること自体は、なかなか難しいんじゃないかなと思ってたんですよ。
性質上ね。
はい。で、僕は去年ぐらいからちょっとお話いただいてて、はい。いろいろアドバイスっていうかね、あの、地元伏見の意見も聞きたいということで、はい、伏見、あの、観光協会がですね、京都市の、はい、とっておきの、京都プロジェクトの古川さんっていう方がね、はい、この方は昔あの、ブロガーでね、うん、ライ、あの、グルメも、グルメのブログも
やった。グルメライターみたいなのもやられて
る。はい。現在はまあ、そういう立場におられるんでね、はい、あの、ブログやっておられないんですけど、うん、まあ、そういう方が、こう、いろんなところと繋がって、食べ歩きが大好きなんでね、あの、ある意味、僕が、あの、市役所に入ったみたいな感じですかね、はいはいはい、そういう方がおられて、その人がつなぎ役でいろんなことやろうということでね、で山田編とももともとつながりが終わりやったんでね、で第2弾どうしようかということで、はい、今回その酒粕っていうので、ですからあの京都市観光協会推奨ということでね、
いや京都 の、 あのニュータッチさんのすご麺もめちゃくちゃ美味しかったですよ、はい、あの背脂のね、はい、あのお醤油味の、はい、それにプラスまた、はい、じゃあ京都また出るということですね。
そうですね。で、今日、あの、実はもう、
はい、そうなんですよ、
お湯入れていただいてですね。はい。今、ちょっと香り分かります？
これな、
岩見さんと。
ちょっと石原さん。はい。岩見さんが。ちょっと石原さんね、運転が。
あ、いい香り。
はい。はい。
すごい上品。
そうやろ？この酒粕の匂い。
なんかね、蓋開けたら、はい、ふわっとくるんですよ。
うん。優しい。
ほんまに、うん、すごい。
これまさに酒粕だなっていう。
酒粕。なんだけど、そのラーメンらしい香りもするから、
は
い、なんかその相まって、食欲も湧くし、はい、優しいし。いい匂い。
今ちょっとお二人でね。で、あの、石原さんね、ちょっとね、特別にね、あの、ビーガンのね、ちょっと麺も食べていただこうかなと思って。
ああ、ね、そんなもあるんですね。
はい。それをちょっと、あの、あらかじめ好みお聞きしてたんでね、今、またお、ね、
あの
お湯入れてもらってますけど。
これまたお家でいただきます。
そうですね。もう一個ありますんでね。はい。
じゃあ私と岩井ちゃんはちょっと、
どうぞ、ちょっと感想も言っていただいてね。
まず
ね、
飲ませてもらおう。
はい。
美味しそう。
どうですか？
美味しそう。
今、石原さんのビーガンも来ましたね、今。
2種類。ラーメン、これいいな、はい、
ねえ。
ほんまに、粕汁とはまた違う。
違います。
でも、ラーメンの汁って言ったらお汁。 うわ、ね、めちゃくちゃ美味しい。でも酒かすやわ。
は
い、
ねえ、感じますよね、う
ん。でもラーメンスープ、うん。なんかミルキーなラーメンスープみたいな。
だから、ほのかにっていうよりも、その香りはすごいですよね。なんかね。で、僕も食べたことあるんですけど、ミルキーな感じね。
はい。
ね、はい。一応、チャーシュー、ネギ、メンバーも、メンマも入ってて。
しっかり入ってるね、ネギも。
はい。で、ね、弊社、独自製法の、もちもち感が強いノンフライ、中細麺っていうんですかね。
はい。
これがすごい、ね、ニュータッチの
麺
が美味しいんですよ。
ほんまに種類もあるんですよ。
それはすごい麺やわと思って。
そう、麺もこだわりがあって、は
い。で、濃厚なスープがよく絡むと。滑らかな麺という。
美味しい。すすった方が、はい、鼻から抜ける、酒粕の香りがすごい華やかですね。
なんか酒粕っていうより、本当に、なんて言うんやろ。上品な、うん、もうワインって言ったら変やけど、なんていう日本酒のほんのりみたいな。う
ん、
い
なんか米のな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
ちょっと日本酒感も感じるかもしれない。
うん、だからお米の感じやから、ラーメンに合うんでしょうね。うん、
すっごいね、あっさりしてて、でもちゃんとコクがあって、ね、めっちゃラーメンのスープとして。うん、
だから敷いて、玉の怒りさんですね。それこそ、どこでもいい酒粕というよりも、やっぱり伏見ご当地ということでね。
さんの酒粕がこれ、はい、
これ
マジ
インスタントの概念超えてんの
かな。超えてますかね。
ね、
これ
すっごいな。
店で出されても全然遜色ないというか。
ね、うわすごい上品な。
だから、相当考えておられてね、山田さんも本当にいろいろ、なんていうんですかね、改良されてね、
うん。
で、最終的にこの味に到達したということで。うん、でね、まあ、それはもちろん美味しいですよね。はい、ほんで、はい、石原さんがね、ビーガンなんですよ。
ビーガン、
はい、ビーガン。だから、お肉、お魚、はい、卵、ミルク、で、アルコールも一切入ってない。
は
い、
そうですね。ほんで、サンラータンですかこれ。ね。
サンラータンとトマト。
トマトですね。で、はい、5種類あるんですけど、今日ちょっと特別に2種類ということでね。
こちらはもう発売されてるんですか？
これはね、もうすでにもう定番化してて。
なんかそう、たまに見るんですよ。
はい。ほんで、観光地でもね、今売り出そうとされてましてね。これ実は日本人だけじゃなくて、外国人。
外国の方がビーガンの方、
ね。ビーガンの方も増えてて。
やっぱり、いろんな、こう、事情で、
はい、やっぱ宗教上のなんとかあったりするから。
うん、まあ、海外からもね、たくさん来られたり。はい。するときに食べるの、こういうのがあると、うん、ね、うん、手軽に食べられる、いいんですか？私初めて。
ちょっとずつ食べていただいて。
ビーガン。
はい。で、後でゆっくり食べてもらったらいいかなと思って。今ちょっと完全にゆっくり食べようとして
まず、
卵、ミルク、はい、アルコールが一切入ってる、はい。
まずちょっとこれ、トマトかな？
はい。
スープいただきます。
完熟トマト、はい、
うん。うん。美味しい。甘みもあって、
香りもね。
すごい香りしますね。うん、
で、これ、条件がね、ありますよね。要するに、卵、ね、乳製品アレルギーの方も食べれるということで。
パスタみたい。
宗教上、食に制限ある方とかね。
じゃあさ、それは、完熟トマト、はい、スープでパスタちゃう、う
ん、あ、ごめん。
なんか違うこと言われましたよ。
美味しいパスタみたいと思ったら。
当たってる。
だから、ベジタリアン、ビーガンにはおすすめと、うん。海外からの旅行客もこれ食べれるという。
本格的やな。はい、マジに
ビーガンの店まだ少ないんでね。この前まさかっていう店も行かしてもらったんですけどね。それぐらい少ないんで、やっぱりホテルでなんか安心したもん食べれたいということでね。
は
い、
あ、これいいわ。
ね、パスタシリーズはもう一個、キノコクリームもこれめっちゃ美味しそうですね。
ちょっとサンラータンもぜひ、ちょっと。
そう、こっちがラーメン。
今ずっと食べ続けようとしたかった
んですけど。すいません。
すいません。サンラータンめっちゃ好きやん、石原さん。
サンラータンがね、大好きなんで、はい、中でサンラータン選ばせていただいて、ちょっとスープいただきます。
担々麺と醤油もおいしそうやけど。まずはサンラ
ータン。サンラータン。
もうそのものですかね。
デヴィ夫人か。
サンラータン。
だから、街で食べるサンラータンと何ら変わらないというか。
うん。
そうな、もうなんかどっかお店入ってサンラータン置いてたら必ずサンラータン食べる
やん、はい、そうなんですよ。辛みもしっかりあるし。
遜色ない、うん、
麺が美味しい。
ありがとうございます。
うん、
すごいね。まあ、こういう感じでね、ちょっとお二人が食べてるんで、うん、お一人だけね、ちょっと、別のもの食べてもらって。
いやありがとうございます。
これ、
言うて、酒かすラーメンってめちゃめちゃ美味しい。
私は別にビーガンではないんですけど、
別に、
カロリーとかを、これどうなんやろうと思って。
はい、そうですね。
これちょっと、ラーメン食べたいけど、はい、っていう時にも、ちょっと、どうなんやろうな。
ね、健康を気にされる方もおすすめって書いてますね。
うん、やっぱり。
植物性素材の美味しさを生かしたラーメンということで。うん
だからやっぱね、はい、卵とか牛乳とかアレルギー持ってるお子さんとかはもう安心して、ね、
食べ応えめっちゃあるよ、
はい、ありがとうございます。で大きめですしね、
具もしっかり入ってるし、
はい、
で実はですね、一回また酒かすラーメン戻しますけど、
はい、
実はその玉の光さんともコラボしてるのはこれご当地伏見のなんですかね、企業とのコラボっていうことでね、はい、ものすごく親密的な感じになるんですけど、それ以外にもう一つね、 実はね、これもちょっと初めてなんじゃないですかね、試みとしては。あの、かつてですね、伏見の、ラーメン、同業者同士で、はい、あの、スタンプラリーされてるんですよね。で、僕、あの、著書、2015年の著書にも書いてるんですけど、その時はうどん屋さんとラーメン屋さん両方でコラボして、はい、麺のスタンプラリーやったんですね。
で、この番組でも、伏見のラーメン屋さん結構ね、そうそう紹介してくださって。
そうなんですよ。はい。ほんで、あの、独自に、もう、あの、今回はラーメン、あの、ラーメンのスタンプラリーを、まあ、ちょっと長年やってはって、コロナ前からやってはるんですけどね。うん、で、そこで、その、凄麺、さっき食べてもらったカップ麺とですね、うん、あの、コラボされてるんですよ、今。伏見ラーメンラリーということで、3月1日から4月30日までやっておられて、実はその凄麺のラーメンを一つ、酒粕ラーメンを食べてもらったら、スタンプ一つになるんですよ。それ以外に伏見のラーメンどころが7カ所あるんですけど、そこのスタンプを集めたら、一応コンプリートっていうことで、タオルがいただけて。
これもらえるんですか？
もらえるんですよ。
はい。伏見ラーメンラリーってめっちゃかっこいいタオル
や。抽選でですか？
あのね、抽選はまた別の話だけど、タオルはとりあえず、数のある限りくれはるっていうことでね。
めっちゃ伏見ラーメンラリーのタオル。
はい。色2色あって、赤とスカイブルーみたいな感じでね。
めっちゃ欲しい。これめっちゃ可愛い。はい。
で、それ以外に2巡目ですね。また2巡目でラーメン回らはったら、1箇所につき、その、あれですね。あと、サイドメニューのサービスがついてくると。だから、二巡目もやっちゃってくださいと。またタオル狙ってくださいっていうことでね。
またタオルもらえるんですか？
あ、多分ね、そうやったと思いますね。はい。
すごっ。
はい。
これに、何がすごいかって、このラーメン屋さんを思えた、うん、はい、本格的なラーメン屋さんのスタンプラリーに、この、山田さんが言ったら、インスタントラーメンの会社がこう、ね、並んで入ってるっていうのもすごいですね。
なんか一緒にか、ね、まあ言
う
たら、
うん。そうやね、もうラーメンを愛するものを、
うん。もうラーメンはもうみんなで盛り上がっていきましょうっていう感じが。
うん、そうなんですよ。で、その中で抽選で、一応そのスタンプカードを、なんですかね、あの、加盟店に預けると、はい、抽選で20名様に凄麺の12食プレゼントっていうのがある。
これ
抽選で。
はい。
この凄麺のラリースタンプラリー。いっぱいいろんなの買ってプレゼントされたらめっちゃ嬉しいし。うん、
ああ。
これいいですね。
そうですね。ちょっとあの、タオルはね、ちょっと20名ももらえるかどうか、後でちょっと確認しますね。
そうですね。ごめんなさい、はい、ごめんなさい。
多分ちょっとわかりませんけどね。ほんで。
あ、そうか、2巡目は2巡目で。
うわ、サイドメニュー。
あの、サイドメニューっていうおまけがついてくるんです
よ、ね。あ、要するに券をくれはるんでね。うん、それを、あの、1箇所ずつ使っていく
という感じ
で、ね。
あ、そう、1巡目やろ、タオル。
タオルは1、はい、
選べる
んですちょっと後で、あの、ブログでまた公開します。
はい、
あの、それぐらい、ね、今日公開されたんでね、あの、ドキドキして見てるぐらいなんでね。うん、はい。で、要するにね、これでね、よくわかることは、あの、なんで、伏見ラーメンラリーと一緒に、コラボするかって言ったら、やっぱり、京都市観光協会さんはですね、はい、うん、やっぱりあの、その、地域の活性化のために、うん、まあ、カップラーメンの会社と、まあ、なんですかね、コラボするとですね、あの、今は近畿圏なんですけどね、ただ、通販だと、全国に広まっていくんで、
う
ん、
それちょっとインスタントの強みですもんね。
はい。そしたら、伏見ラーメン自体のその、なんですかね、はい、知名度が上がる。
いや、これ、酒粕ラーメンはぜひ、ほんまにちょっと、全国の人に食べてほしいもん。
はい。だから、あの、ある意味、すごいコラボっていうかね、京都市観光協会と山台さんと、玉の光さんと、うん、それと、地元のスタンプラリーですね。ラーメン屋さん。はい。ほんで、一応、そうなんです。この下に僕も、あの、公園でここに、グルメタクシーも書いてます
よ。あ、ほんまや。
ほんまや。
あの、実はちょっとだけ協力してるというか、あの、このスタンプラリーをやっておられるお店が、頑固麺のお店なんですね。頑固麺ってお店、
はい。
で、その方の息子さんとうちの息子が同級生で、ちょっとそういうつながりもあって。
すごいいいな、なんか本当にこう、地域の温かさというか。
そうですね。
ほんでまた言うたら、世界が注目する伏見やん。
はい。
で、このポスターもうまいじゃないですか、この言うたらね、ちょっとお稲荷さんの。
お稲荷さんのね。
はい、あの鳥居がバーッとあって。
だから稲荷も有名だけど、はい、ラーメンも有名、ね。お酒も、で、酒蔵もちょっと意識して作ってますんでね。ね、
極上の一杯を巡る伏見。
はい。
だからもう。ラーメンって、日本を代表する、はい、これ、
うん、誇るな、ね、食文化やな。
食文化ですもんね。
はい、そうなんですね。で、一応参加店がですね、あの、さっき言った頑固麺さんですね。うん、これはあの、元自衛官の方がやっておられるっていう、ちょっと珍しい方で。あと、藤原屋さんっていうね、あの、娘がちょっと説明しましたよね、八百屋さんの話。あそこに3年いはったらしくてね。はい。その後、大中っていう有名店に入られてね、そこで修行されたんですけど、ね、ここが鳥豚骨ですね。で、ラーメンたぬき屋さんは伏見駅にあって、はい、これは熟成、豚骨ラーメンの店ですね。
うわ、熟成。
はい。チャーシューマウンテンっていう名前がついてる
ぐら
い、
ね。うわ、うわ。
ドカ盛りもあったら、あるみたいですけどね。で、地球規模で考えるんですね。これが伏見駅で、まあ、あの、二郎系って言われてる。
ああ、人気ありますもんね。
洗濯わさび挟んで、ショーにしないと普通の、はい、あの、森以外にもっとすごいのが出てくるっていうところですね。
はい。なんか、ショー、 こう頼まないとって、これ、これ大、うん、大事。これ意外と。
めっちゃ大、メガ盛りなんで。
もう特にラーメン巡りするときは。
ちょっと量をね。
準備した方がいいかもしれない
です、ね。で、なるべく全部食べてもらいたいっていうこともあるんで、ね、そういうちょっと、説明をね、最初聞いた方がいいかもしれませんけど。あと、深草製麺食堂って言って、これは、ちょうど、再開っていうね、有名なちゃんぽんの店の隣、四五軒南の方ですかね、はい。藤の森の駅の近くにあるんですけど、ここも、濃厚、ファイターラーメン。
クリーミーな、はい、鶏のスープ。
そうそうそうそう。ちょっと飴長いんでね、今ちょっと読みにくかったですけど。あと、この前行ったヘンテコさんっていう店ね。ここは味はね、全然ヘンテコじゃないですよ。
いやでしょ、これ。こういうお店美味しいですよ、
は
い
はい。で、ここはもう、あれですよね。僕のこともちょっとご存知あったんですよね。
あら、さすが。
ここが、魚介ヘンテコっていうのは出さるんですけどね。これね、魚介系なんだけど、クリーミーで美味しい、はい、ここは。粉々してないっていう感じがね。いいんで。あと、宮さんっていうのがね、朝ラーができるっていう。ちょっと、夜やったわらへんっていう珍しいお店ですけどね。はい。ここも
高橋の、
そうですね、第一朝日出身なんでね。
あ、そうか。
はい。だから朝一巡らはる方は朝一は宮さん行った方がいいかもしれないですね。はい、
で昼から次の店行ける、ね、2回で食べられます。夜もまた行きますから ね。で、あと門前さんですね。ここはもともと酒粕やったんですけど、実は他の店も頑固麺さんも実は酒粕やったって、
あ、やってらっしゃるんですね。
で、狸屋さんはあれですね、正月の時だけ一応なんか
酒粕
が出るんかな、ちょっとそうですね、なんかそんな聞いてきましたね。はい。だから、そういう感じでね、この中の店でも、もしかしたらその3月の、スタンプラリーの合間に、間に酒粕ラーメンを出す可能性もちょっとあるということ。
うわ、これもありたいな、
は
い、
人気店ばっかり。
うん、そうなんですよ。ね、だから、凄麺さんはね、こうやって、地域とぴったり、こう、密接にね、足踏み揃えてやってこられて。ね、
でも、本当の言うたら、はい、もう、もう街にあるラーメン屋さんと、コラボで、はい、うん、すごいことやと思うんですよ。
そうですね。
インスタントラーメンが。はいはい、だから、いかに、このまあニュータッチさんが、もう真摯に、すごい本気でカップラーメンに取り組んでらっしゃるかの、こう意気込みも、
そうですね。
このスタンプラリーで伝わるし、むちゃくちゃ面白い企画ですね、これ。
そうですね。だから今、京都市観光協会さんはね、いろんなメンバーがおられてね、食に精通してる人とかもおられるんでね、こうやって京都を盛り上げようとされてると。で、とっておきの京都プロジェクトっていうのを、古川さんという人も先頭に立っておられてね、要は、伏見もいっぱい人来てほしいっていう、もう、京北も高尾もっていう感じでね、
ね、
はい、そういう取り組みをされてるのに、その山田さんがちょっと、答えていただいたって感じでね。
素晴らしい。
石原さん、お前家で食べたい、はい、この酒粕ラーメン絶対好き。めちゃめちゃ美味しい、後味も。
は
い、
これ、だから3月、このラーメンスタンプラリーは、3月1日からですね。
1日から。
4月30日。2ヶ月あるんで、うん、こう十分ね、回っていただければな
と思います。酒粕ラーメンですね。はい、これが山田井さんが、2月24日発売なんで。
2月24日。
はい。だからその前に先食べといてもうて、蓋をちょっと集めといてもらったらっていう感じもありますけど、
ね。いや、これはでも買わんと。これは、
あ、そうですね。
これは我々、それは。
先、ちょっと食べさせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。これ一応、蓋今のとこ真っ白なんでね、これ集められないんですけど。
ね、これなかなかレアやね。はい。
試食、試食品で。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素人が食べれないですよ、
山田さんがね、こう、なんですかね、無理やりというかね、間に合わせてくれはったんでね、普通発売。
あ、そうなんですか。
そうですね。
山田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、なかなかね、2月24日で製品としてお渡したいという感じだったと思うんですけどね。
めっちゃ美味しい。
試作品として用意していただいて。
いやこれは発売も楽しみですし、はいはい、こちらのスタンプラリーも楽しみですし、私、このね、ビーガンヌードルを生まれて初めて、食べさせて、ちょっとね、やっぱどんなもんかなと思って、
うんうん、
敬遠してた部分もあるんですけど、こうやって食べてみたら、食べ応えもすごくあるし、グー入ってんねやと思って、それもびっくりしたんで、うん、このビーガンヌードルも、ちょっと取り入れる、自分の、まあ、体調とかと合わせながら、うん、でも、ラーメン食べたいなっていう時に、選択肢の一つにさせていただこうって今日思いました。
なるほどね。うん、だからカップ麺で本当幸せになれるっていうかね。
うん、
だから、お店行くだけじゃなくてね、それこそちょっと家でね、出られない理由がある方もおられるし、ね、
家にいながらでも、こうやって不思議とか。
療養中の方もね、食べれるかもしれませんね。
先生、そのビーガンのとかも。
はい。ですから、まあ、山田さん、いろんな取り組みやっておられてね。
はい。
まあ、京都市観光協会もね、これから今日の冬の旅もありますしね、 もう今始まってるんですけどね。それもぜひおすすめで。
またちょっと雪降るうちがつく中で、はい、京都もまたもうええですからね。
いい
でし
ょ
うね。
一番ちょっと人が少ない時期なんでね。はい、そこはおすすめですし。昨日行ったの、和塚町も、ちょっと。
和塚行って来られたんですか、
オブブサリュサイエンさんっていうね。チャエンさんっていう、
ね、
茶摘みのちょっと、内覧会行ってきたんですけど。
わもう。
和塚も今頑張って
は
る。
ね、
和塚町ですね。和塚町ですね。ほんまに。
はい。
ね、いろんなね、カフェなんかもね、和塚町もね、おしゃれなカフェいっぱいありますんで。
美味しかった。
だからまあ、それぞれの地域ね、こう、なんつうかね、活性化してほしいなと思いますんでね。京都グルメタクシーは、食べるだけじゃなくて、皆さんの幸せも考えてます。ありがとうございます。
高志の仕方でした。高志の仕方は。
ありがとうございます。
だからこれ、もし、巡りたいよっていう方も、岩間さんにお願いして、ちょっと、ペース配分考えながら、回らしてっていう、ね、観光しながらっていうのも、
できます。
全然できるってことですよね。
伏見も観光スポットいっぱいありますんでね。ね。ラーメン食べながら回る。
そう、この伏見の、このラーメン回りの、この店舗さんを紹介しながらの、
まだ
観光もできるっていう、山瀬にお願いしといたら、完璧やな。
はい。はい。では、お問い合わせ先をお伝えします。はい、京都グルメタクシー乗ってみたい、案内してほしいという方は、事前予約制となっております。予約受付の電話番号は、080-8540-3393、080-8540-3393、もしくはブログ、京都グルメタクシーからメールでご予約ください。
はい。
もう、大人気なので、うん、この日って決めて、で、いっぱいやったらちょっと他の日とかもね、
そうですね。
回っていただいたり。
空いてる日聞いてもらってもいいですけどね。
あ、そうですね。いつ空いてますかっていうの。
2月はまだちょっと暇ですんでね。
あ、
半分ぐらいしか埋まってない。
2月結構皆さんね、ちょっと1月動いた分動かない。だから2月は穴場かもしれないですね、岩間さんのね。
はい。
もうぜひぜひ皆さん、岩間さんのグルメタクシー、乗ってみてください。
よろしくお願いします。
この時間は京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。